ゆる音楽学ラジオ、
やった
やった、はい、
あれどうしたの。
今回はシャッフル企画ということで、はい、黒川が音楽の話します。
そうですね、あの浦下が民族の話もしてるので、
そうです、
よろしかった。
熊引歌、まあ、ほぼ音楽の話でしたけどね、はい、いやだからいいなって、ずるいがここまで来ましたけど、いいなって思いました。その何がよ、タイミング的に熊引歌が扱えるタイミングで、
うん、それ見た、見聞きしたタイミング、
ね、難しいからね、うん、民謡と、まあ民謡ってのがあるけどさ、うんうん、あれそもそも西洋音楽じゃないから、うん、音階違うし、
そうですね。
そう、だからどうやってやってくるのかなと思ったらちょうどいいタイミングだったんで、うん、あれができてよかったと思います。うん、で、僕が何の話をするかというと、うん、ジャズです。
お
ー。で、黒川とね、ジャズの歴史自体は長い。
いいですね。浦下がちょっとジャズの話、まだできないもんね、
うん。そうなんですよ。浦下くんは普段どうです？聞きます？
全く。
全く？
全く聞かないです。
全く聞かない。
中学の時に吹奏楽部で、吹奏楽部がやるようないわゆるビッグバンドの、うん、
はい、一部の曲ね、
うん、ああいう曲はもちろん知ってるというか、
はいはいはいはい、
ドラムを叩いたりしたんですけども、はい、聞くっていう作業は今全くしないですね、
うん、そうですか、うん、今回はねそういう曲も紹介しますので、はい、まあ、その浦下くんの聞く曲ラインナップにジャズが加わるように、今回はジャズの勧めとしていろいろ話していきます。
嬉しいですね。で、
勧めとはいいんですけど、僕は本当に、うん、あの聞くのが好きなだけで別に詳しくない人なので、うん、概ね熱量で喋ります。
でもまあ黒川くん、ね、ジャズの歴史はあるって言ってたじゃないですか。
勉強してきました。だから、
あ、だから
今回話すことは全部付け焼き場です。全部付け焼き場です。うん、なんで、まあ、あの中級者、ジャズ中級者以上の方は、うん、まあ、あんまり聞いても面白くないかもしれない。当たり前の話しかしないから。で、ちょっと興味あるかなとか、全然興味なかったけど、取っかかりくれるならいいかなっていう方に、今回聞いていただきたいなと思っております。
うんうん、まあ、僕に説明してくれるということで。
そういうことですね。
こんな感じでよろしくお願いします。
今回は僕が話すこと、知識的な部分はさっきも言った通り付け焼け場なんで、うん、あの多くのジャズファンの突っ込みどころがあると思うんですが、コメント欄であんまりいじめないでください。
優しくしてあげてください、
うん、はい、あとゆる音楽学ラジオの方に上がるんで浦下くんが疲弊する
そうです。あとすいません、お酒を飲んでいました
今役立たずなんでなんでね、あのでも補足情報とか勉強になるので嬉しいんで、ぜひコメントに書き込んでみてください。
そうですね、ということ
で、
はい、よろしくお願いします、はい、
でまたちょっとエクスキューズなんですけど、今回はブラックピープルの方々のことを黒人と結構呼びます、はい、あの別に差別的な意図はありません、うん、言いやすいし、僕らは黒人って言って育ってきてるから、
ね、
何の無別的なイメージもなく使います。
はい、
でクラシックにはさ、
うん、
中世、ルネサンス、バロック、古典派、ロマン派みたいな、
うん、
あ、ちょっと何か含みのある悪い方してるねまあ一応時代ごとの区分ね、
そうですね、
ね、あるにはあるじゃないですか
勉強してきてくれた、
そうなんですよ、勉強したんですよそうなんですよ。で、これどれがどれを指すのかいまいち分かってないんでは
い、はい、
今度これやってください。
そうですね。
この違いは僕には説明できない、
はい、時代区分ね。
で、ジャズにもこういう系譜というか、まあ、スタイルっていうのがあるんですよね、
うんうん。
で、大体10年とか5年周期で移り変わっていく。
早い。
そう、早いんだよ。めちゃめちゃ早いんだよ。
いや、
そう。
こっちなんかね、何十年とかね、
でしょ、
100何年とかでやってんのに。
このスタイルの人が有名です、このスタイルでは、
うん、
はあ、はあ、って言って見ていくと、次のところでも有名だったりして、
うん、
特にこの後話すんだけど、マイルス・デイビスって人はむちゃくちゃで、うん、大体どこにでも顔出して先頭走ってるわけわかんないおじさんなんですよ
そうそう、それはそうだよね。この木とこの木の転換点とかじゃなくて、ずーっといるわけだもんね。
そう、ずーっといるわけ、ず、うん、ほんとマイルス・デイビスだけずっといる。
すごいね。
この人はほんと変わってるんですけど、
それぐらい移り変わり早いんだ。
そういうことなんですよね、うん、まあ、歴史は浅いとも言えるんだけどね、
うんうん、
じゃあそもそもジャズとは何なのか、まあ、1から8人のコンボと呼ばれる一塊、
うん、
またはもっと多くの人数で構成されるビッグバンドで演奏される楽曲、
うんうんうんうん、
で、まあ、多くは管楽器とか、
ね、
ピアノ、ドラムがメインを張って、
うん、
全体をリードしつつ全員がソロを担当するパートがあるという特徴を持っている楽曲になります、う
ん、なるほど。
正しい説明ではないんだけど、まあこれで理解してくれやと
かですね、うんうん。なんとなくメンバーが浮かぶよね、頭にね。
そうなんですよね、うん、パッとできますよね。
やっぱ弦楽器だとさ、
はい、
コントラバスがさ、
かっこいいんだよね。
ダブルベースっていう名前でさ、
ダブルベースって名前で
参加してらっしゃる
どこがダブルみたいなね弦の数も増えてないしみたいな、
うん、やっぱかっこいいよな。
そう、かっこいい、あの、うん、私のさ、高校時代の同級生が大学でジャズ研に入ったんですよ、
うんうんうん、
で、私より背が低くて、
お
でもなんか顔はフレディ・マーキュリーみたいな濃さだったんだけど
そこが面白い。
そう、そいつがコントラバスをクッて抱えて、
うん、
かき鳴らすんですよね、
うん、
そのジャズ系の最後のコンサートで。いや、かっこよくって、
めちゃくちゃかっこいいよね。
ウッドベースいいなって思っちゃいましたよね、
うん、
ああいう弾き方ってチェロできるの？
いや、だからピッチカートっていうさ、うん、指で弾く奏法があるからさ、ね、
ベンベンって、
そうそうそう、うん、あ、まあ、似たようなことはできるけどさ、
うん、
やっぱりあの大きさから出るね、ベースの深さがありますよ、
ね、
あれはチェロにはやっぱり出せない、
出せない、
コントラバスの音だなってやっぱ思うよね。
やらないんですか、コントラバスは。
やりたいってできるもんだろう、ね、かりません
まあね、わかんない。私もテナーサックスやりたいって言ってたらリスナーさんが貸してくれたから。
でも貸されてもお金じゃねえってめちゃくちゃでかいから。
そうだな、あれでかいもんな、うん、チェロよりでかいもんな。そうで、あのジャズっていう言葉、うん、これをに遡ってみようとしますと、おうおうおう、あのね、19世紀後半まではスラングとして使われてたんですよ。それもあのエッチの意味です、
ジャズ。
うん、
そうなんだ。
黒人さんの間ではこれはエッチのスラングとしてジャズを使ってたらしいです。今晩ジャズどうみたいな、
へー
らしいですよ。で、一方でこのスラングがそのまま音楽の方のジャズに取ってこられたってわけじゃないらしくって、
うん、
これはジャズって言葉があったんだけど、これに集合していく形になって別なところでジャズって言葉が発生していったみたい、
うんうん、
だから連続性はないんだけど、一応ジャズって言葉ももともとあったって話、
もともとのジャズがエッチっていう
って意味だったらしいんです。で、いろんな説があって分かってないんだけど、うん、トランペッター兼シンガーでもあったジャボ・ブラウンっていう人のジャボを、うん、JAZBO ジャズボって表記してて、
はあはあ、
この人にを記念してジャズって名前がついたっていう説とか、アフリカの言葉で、まあ、アフリカの言葉って書いてあったんだよ本、うんうん、アフリカ言語多いからどこの言葉って思ったんだけど、
確かにな、
あの JAIZA でジャイザ、
うん
うん、これ遠くのドラムスって意味なんだって。
へ、
遠くから聞こえてくるドラムスっていう意味でジャイザって言葉があって、こっから来たんじゃないかっていう説もあるらしい。
なるほど、
うん、まあいろいろあるようで、うん、だから実際にジャズっていう名称が楽曲のジャンルとして用いられるようになったのは1910年代に入ってのことらしいです。音楽としてのジャズの始まり、今度はそっちの方を話していきます。語源はさっき話しましたね、はい、どういう風に音楽として始まったのかと、
うん、
でジャズって黒人伝統音楽にその究極的なルーツをたどることができるっていうのは聞いたことありませんが、
うん、あるある、うん、あっちの音楽だなっていうのは、
そう、あっちの音楽だな、うん、でもね、実際はそんなに大きな関わりがあるわけじゃないんじゃないかとも言われてるらしい。
あら、そうなの。
だ、あくまでアメリカ大陸に連れてこられてそこで生活を築くことになったブラックピープルの中で、うん、ブラスバンドとかマーチングバンドという活動を含んだ、うん、いろんな要素が絡まって芽吹いた音楽ジャンルだっていうのが今の見方らしいんですよ。
へ
ー。で、これなんでその黒人伝統音楽が直接引き継がれてないっていう論拠になるかっていうと、
うん、
アフリカから連れてこられたブラックピープルの方々って、うん、カリブ海諸島で一回ギュッと集められてるんだって。でそっから民族の団結を防ぐために解体されて散らされてるから、
うん、
同じ伝統を共有してないんだって、
うんうんうん、
だからまあせいぜいリズム感、
うん、
まあ、実際リズム感としては黒人音楽がかなりジャズは影響を受けてるから、うんうん、その点はあると思うんだけど、黒人伝統音楽って言われるものが直接寄与したかっていうと怪しいらしいんだよね。で、確かなのはね、こういろいろ言ったけど、確かなのはジャズの始まりに東海岸ニューオーリンズに住んでいた黒人の方々の存在があったということ、
うんうんうん、
で、今も昔もクラシックで使われる弦楽器、管楽器、打楽器が平均率で通常を用いられて演奏されるっていう点だけは変わらないんですよ、
うんうんうん、
で、この2つはかなり密接に絡み合っていて、
うん、
というのもニューオーリンズのあるルイジアナ州、ここね、かつてフランス領だったんです。
ほう。
で、ここにはフランス人とアフリカ大陸から連れてこられたアフリカ人の方々がいた、
うんうんうん、
で彼らの間で家庭を育むことも結構あって、
はいはいはい、
その子供っていうのはある程度権利を認められていたんですよ、
うん、
この結果生まれた次の世代たちをクレオールと呼びます。
クレオール、
はい、このクレオールは片親がフランス人だったのでクラシックの素養を持っている家庭に育つことも結構多かったらしいんですね、
うんうんうん、
でコミュニティ的にはフランス人とアフリカ人の中間地帯で暮らすことになるのでアフリカンの音楽的センスみたいなのも吸収していくと、
うん、
で醸成されていった。また一方で当時ラグタイムって呼ばれる曲の存在があったってされて
ます。ラグタイム、
はい、ラグタイムってね、西部劇とか見てると酒場でなんか適当にピアノ弾いてる陽気なデンテレンテデンテンって弾いてる人がいるじゃないですか。
カモさんとかうまそうだよね。
あ、うまそうなんですね、うん、インチキ弾くやつ、
う
ま
そう
ですね。
そうそうそう、
そうで、あれが大体ピアノで独演で行われるなんか陽気な音楽なんですけど、うんうんうん、これ自体ブラックピープルの音楽性の影響をかなり受けているとされているもので、
うんうん、
まあさっき言った通り酒場とかそれからね売春宿の待合室とかで演奏されてたんですって。
へ
ー。で酒場売春宿の待合室ってこれ共通点があって、それは、うん、閉鎖的かつリラックスできる環境。
うん、
みんなあの今目の前のこと夢中だから。
あれリラックスしてんだ。
うん、酒場の飲む子だっけ。
あ、はいはいはい。
待合室、うん、ワクワクしてるだけ。
そうだよ。そう。俺あれ緊張してんのかと思った。
まあ緊張を解きほぐす意味もあったかもしれないですけどね。だから弾いてる本人は、そんなに怒られないから。今二人両方ともさ、目の前のこと夢中だから。うん、だから割と好き勝手やれたそうなんですよ。
そうね。そんなちゃんとしてなくてもね、
カッチリしてなくてもいいから。うん、リサイタルじゃないから、ね、うん。だからこの演奏は奏者の個性とか工夫、それから挑戦に溢れたものになっていって、うんうん、ジャズの即興性につながっていったんじゃないかって言われてるらしいんですよ。で、この、ラグタイムっていう曲っていうか、まあ、ジャンルの派生は、ストライドピアノっていう。
ストライド。
うん、ピアノっていう弾き方とか、うん、あと、今ね、朝ドラで話題になっているブギウギ、ブギウギピアノっていうジャンルにつながってくるらしいんですよ。ブギウギってなんか、大衆でみんなでね、楽しく聴くような音楽だけど、もともとをたどれば、そういうちょっとアングラな場所から始まってる音楽。そうなんだ。らしいんですね。
子供には見せられないけどね。
ですね。両方ね、お酒もね。
そうですね。
ジャズもね、うん、でこういう経緯があった結果、うん、西洋音楽に調整された楽器とか理論によって根拠づけられながらも、うん、奏者の個性や好奇心をふんだんに盛り込んで発揮することが許されるアフリカンセンスあふれる心よい音楽としてのジャズが南北戦争終戦の1865年頃に花開くことになります。
なるほど。
でこうした経緯を経て始まったのがニューオーリンズジャズ、最初期のジャズですね。
お、最初期のジャズのことをニューオーリンズジャズ
と言います。1893年にバディ・ボールデンっていうコルネット奏者がいました、
うんうんうん、
コルネットって皆さん分かります？
なんかまあトランペットのちょっとちっちゃいやつだと思っていただければいいかな。そうです。
このコルネット奏者バディ・ボールデンが組んだバンドに普通のブラスバンドではないジャズバンドの面影が見えるそうなんですね、
うん、
このバンドの特徴はボールデンが吹くコルネットがバンド全体をリード進行していくっていう特徴があったと言われてます、うんうんうん、アンサンブルではなくソロっぽい傾向がここから始まってるんですね、
うんうん、
1917年初めてジャズと銘打たれた曲がレコーディングされます、
うん、
これの時はイタリア系白人で構成されたニューオーリンズ出身者のジャズバンド、オリジナルディキシーランドジャズバンドって言われる人たち、イタリア系の白人さんたちが集まってよっしゃジャズやるぜって言って初めてレコーディングされたっていうのが1917年だったと、
うんうん、
でちょうどこの頃第一次世界大戦にアメリカの参戦が決まってニューオーリンズの歓楽街が一回閉鎖されます、
うん、
だからニューオーリンズで始まったジャズなんだけど一回ここでニューオーリンズっていう舞台からシカゴってところに移ってきます、
うん、
このニューオーリンズからシカゴに移っていく過程で名を馳せていくのがみんなもご存知のルイ・アームストロングです。
おー、その名前自体はねやっぱり
聞いたことありますよね。
聞いたことあるよね。
1925年に初めて彼の名前名義でレコーディングを行ったそうです、
うん、
で彼のね名愛称ってサッチモっていうねあだ名があります。ガマグチって意味らしくて、うんうんうん、口の特徴的なのをいじったことらしくて、まあ、人によっては差別的に取る人もいるんだけど
今だったら怒られそうだよな。
そう。でもルイ自体はこれを気に入っていて、うんうんうん、あサッチもねいいよっていう風に受け取っていたみたいです。コルネットそれからトランペットの名手であるだけじゃなく、うん、皆さんもご存知のように It's a Wonderful World ボーカルの名手
で、
ね
うん、
知られて、その活動によってクラシックではあまりメインを張ることがなかったボーカルのソリストをメインに押し上げてきた存在でもあるってされています。
なるほどなるほど。
だからより個として楽器としての人っていうのを導入してきた人なわけですね、
うんうんうん、まあ、確かにクラシックの歌ねオペラとかさ、うん、いろいろあったから別にそっちではまあ歌の人活躍してたとは思うんだけれども一人一人のその言ってることとかがはっきり分かるかって言われるとちょっと微妙なところがさ
ありますよね。
やっぱあるじゃんか、うん、クラシックの方でも一方でジャズはちゃんと喋ってる内容とかもさ、うん、聞こえるその歌がボーカルが本当にはっきり一個の楽器というか、
うん、
言葉として聞こえてくるもんね。
通ってくるもんね、うんうん、個が潰れてない状態になってくるんですよ。
そうそうそう
で誰々が歌ってますっていうのが前面に押し出されて、うん、それがレコードのジャケットになるみたいな、
うんうん
で有名な曲いっぱいあるんですけどあえて今回これを紹介します、
うん
今聴いていただいたのは浦下君聴いてもらったのは、はい、ヒビジービーズという曲ですね、
うん、
なんでこの曲選んだか分かります、
うん、なんで、
うん、
やっぱりボーカルから始まるからですか。
違います。まあそれもあるんだけど、うん、一番あれなのは実はこの曲が音楽史上初スキャットが導入された曲なんですよ。
へえ。
これ伝説になってるので実際は分からないんだけど、
うんうんうんうん、
このレコーディングの最中に置いてた譜面が飛んじゃって、
うん、
目の前に楽譜がなくなったからルイ・アームストロングが適当に歌った、
うん、
それがスキャットの始まりらしいんですよ。だからこれ結構歴史的な曲で、
うんうんうん、
意外と聴いといてもいいかな。でもみんな多分知らなかったら聴かないよなっていう曲として今回採用しました。
なるほどなるほど、うん、そうか 楽譜が飛んじゃって。
飛んじゃって、ああ、もうしょうがない、適当にやるしかない。ドゥービドゥーってやれるようになったっていう感じらしいですよと。
うん、まあ確かに、あれが楽譜に書いてあったら滑稽だもんな。
そうなんですよね。うん、はってなって、ね。で、このルイ・アームストロングの活動なんですけど、うん、後年はビートルズとの活動時期が被っちゃってたんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、でもう60何歳とかなんですけど、63歳とかなんですけど、うん、もうね、その当時ビートルズ飛ぶ鳥を落とす勢いですよ。
いや、そりゃそうだよね。
チャート連続首位。ビートルズ、ビートルズ、ビートルズ、ビートルズってなってた中で。
ずっと言いました、今。
ずっと言い続けると逆になるやつね。小学校で終わるやつだから。まだやってるの？ビートルズ、ビートルズ、ビートルズ続いていきますが、うん、63歳で出したアルバムで1位を奪還します。
おー、すごい。
うん。で、その時、えらい激震が走ったらしくて、うん、あのルイ・アームストロング上がってきたみたいな。
ビートルズ倒したよ。
そう、ビートルズ倒したよってなったらしくて、うん、多分そのね、ビートルズってさ、そこそこ年いった世代からはさ、なんだよ、あけものチャラチャラしたもん聞きやがってと思ってたと思うんですよ。
あの世代は ね、そう思うんだろうね。
そこをさ、往年のね、ジャズシンガー、ルイ・アームストロングが奪還したとなれば、うん、おじさんたち小躍り状態だったでしょうね。
やっぱ演歌だよね
違うね、タチヨシだよねって感じになってきたっていう感じですよね。夜遊びしやしやみたいな感じ。
そういうことだよ
ね。だと思うんですよね、多分ね。うんうんうん、でもすごいチャーミングな人で、うん、ギョロ目でね、ニコッとするのがね、特徴的な人なんですよね、うん、ルイ・アームストロング、うんうんうん。でね、大好きなものはね、マリファナ。
まあそうか。
ウイスキーの1000倍素晴らしいって言ってたので、同じ。もうダメだって言
われて。そうですか。
らしいですね。この人に始まるじゃないですけど、うん、ジャズとね、麻薬はね、切っても切れない関係にあって、これは間違った三段論法なんだけど、うん、誰それは演奏がうまい、
うん、
誰それは、麻薬をやっていた、うん、麻薬をやっていると演奏がうまくなるみたいなむちゃくちゃな三段論法が一時期流行って、
そこだけね、
そう
聞いとっちゃってね。
でもね、わかるんですよ、自分を痛めつける作家は文章がうまい、うん、っていうのも、うん、多分私の思い込みのやつね、うんうんうん、誰しも文章を書いたことがある人は一回思っちゃう、うん、あいつは文章がうまい、あいつは自分を痛めつけている、痛めつけているやつは文章がうまくなると思う。これ昭和初期の文章を読んで、触発されて文章を書いた私のような人間は一度通ってるので人のこと言えないんだよな。
うんうん、きっとみんなが通るよね。
そう、通る道なんですよ。
憧れが持つ
と
ね。
そう。で、1930年代半ばになると、今度ジャズがシカゴにいたところからニューヨークに進出していきます、
うん、
そこで生まれた新たな潮流、乗りやすくて楽しいビッグバンドで演奏されるジャズ。
おー、
これは皆さんご存知のスイングジャズですね、
う
ん、
あ、なるほど。やっぱり僕はここが触れたことあるっていう話なのかな。
そういうことです、うん、代表曲はみんなおなじみのあの曲です。はい、シングシングシング聞いてもらいましたね、
はい、
まあこれはおなじみだよね。
もう叩いた覚えがあります。
覚えがありますか、うん、どうですか、叩く側としては。
やっぱさ、一番やりたいよね
そうなんだ、そうなんだ、憧れあんの、
うん、最初だって俺だけと思いながらさ、
ダンダンダダンってね、うん、そうね、ジャズのドラムかっこいいんだよね。
かっこいいよな、
かっこいい。シングシングシングの最初のジャズ、うん、ジャズドラマのね、うん、音はね、野生的とか言われる、
うんうんうん、
ダンダンってもう何も気を使わないで思いっきり叩くみたいなところが、うんうんうん、やっぱ魅力でね。で、この曲はユダヤ系白人ベニー・グッドマンによるもので、うんうんうん、まあ、彼によって全米にジャズが広まりました、
うん
うん、彼のシングシングシングというか、まあ、彼のバンドがなければね、こうガッと広まっていかなかったってことなんですね、
うんうん、
楽しいよね。
楽しい。
このスイングジャズのスイングはそのまま人の体の動き、揺れる、
うん、
揺れてリズムに乗っちゃうところからスイングの名前がついてます、
うん、
で、ダンスミュージックとしての需要がやっぱり高かったようで、まあ、同じ時代の曲としては、うん、Take the A-Train、
うん、
ね、A 列車で行こうがおなじみです、うん、で、こちらデューク・エリントン楽団によるものになりますね、うんうんうん、で、この時代にニューオーリンズジャズでは主流だったコルネットがトランペットと交代していきます、
うん、
なんでかっていうと、ビッグバンドの規模だとコルネットの音が通りにくかったらしいんですよ、
うん、ちょっとね、ま、非力だと。
そう、だからトランペットの方が力強くていいよね、うん、ってなったし、ルイ・アームストロングがトランペットでバカみたいな音の曲音を出したから、
そうだよ、それが突破してたもんね。
そうそうそうそう、これがルイ・アームストロングの逸話だったか忘れたけど、うん、みんなビッグバンドとかでさ、撮るときさ、レコードの撮るとき、みんな集まって、うん、一個のマイクの前にグッとね、取り囲むんだけど、ルイ・アームストロングだけうるさいからちょっと遠くにさせられてたっていう話を聞きましたね。ところでクイズです。
はい。
今、A 列車で行こうを、出した、デューク・エリントンっていう人の名前出しました、
うん。
このデューク・エリントン、それから、ルイ・アームストロングの師匠でコルネット吹き、キング・オリバー、
うん、
それから、やはり同じ時代のビッグバンドリーダーのカウント・ベイシー、
うん、
彼らには共通点があります。
共通点？
はい、何でしょう？
みんなちゃんとマリファナやった。
ちょっとわかんないですけど、やっている可能性はある。
かもしれないと。
かなり高い。
可能性は。
わかんないですけど、ね。
わかんないけど、ね。
正解は、うん、あだ名として貴族の爵位がついている。
おお。
デューク・エリントンのデュークは公爵。
うんうん、
キングオリバーのキングは王ですね。
確かに。
カウントベーシーのカウントって伯爵って意味なんですよ。
うんうんうん。
なんかこの当時ジャズ奏者の間ではあだ名をつけて呼ぶことが流行ってたらしくて、
はいはい、
あのファットマンとか、
うん、
あとねキャノンボールとかもそうです、
うんうんうん、
結構そのあだ名をつけてあいつはこういう特徴があるよっていう風に呼ばれてたらしいですね。
うん、うん、
なんかこうあの時代って小さいコミュニティで結構気づかれてたから、
うんうんうん、
多分大体顔見知りなんだよね、
うん、
誰かは誰かの師匠だし誰かは誰かの弟子だし、
いやそうだろうな、
誰かと誰かは同期だしみたいな、うん、だからまあかなり緊密な関係性にあってあだ名をつけて呼び合うっていうのが文化として浸透していったんじゃないかなっていう感じですね、うん、スイングが成熟する一方で弾いてる側ってか吹いてる側はね、
うん、
なんか違うな感を持ち始めます。
へー、違うんだ。
でこれ多分ね浦下くんは抱いたことないかもしれない感情なんですよ、うん、もっとこうなんか自分の個性を存分に発揮してさ自由にやれる部分欲しいなみたいな、歯車の一部俺みたいな感じにみんななってくるわけです。この段階からね、
うんうんうん、
でこういった需要からあのスイングジャズの奏者たちは夜な夜な集まってセッションして楽しむようになります、
うん、
ここもっとテンポ速くしてみようぜとか、
うんうんうん、
これコードの構成音の中でならもっと遊んじゃっていいよね、
なるほど、
ここ別の音で代替できるかもしれないとか、
うん、
こっちの方がかっこいいなとかってずっとやり続けてるわけですね、
うん、
その結果生まれたのが我々のイメージするジャズ、何をやっているかわからないしメロディーもよくわかんなくなること結構あるけどなんかすごいことしてるのだけはわかる、
うん、
なんかおしゃれなスタイル、
うんうん、
ビバップです。
これがビバップ、
これがビバップです。ニューオーリンズジャズの頃から見られてたアドリブ演奏が音楽理論に沿った高度なものになっていったスタイル、うんうんうん、だからもともとあったんだけど即興性っていうのはこれは本当に好き勝手やってたの、
うん、
でもこっからちょっと縛り入れた方がかっこよくね、うん、ってなってコード構成音だけでやってたのがビバップ、
うんうんうん、
で有名なのがアルトサックス奏者のチャーリーパーカーという人です。はい、
あの
今ナイトインチュニジアという曲を聞いてもらいました。
一風堂で流れてるの聞いたことありそうな感じが、
なんか一風堂ってなんかある人のジャズ曲だけを流しているって聞いたことある
な。あ、そうなんだ。
ちょっと調べてみよう。
すごいこの感じの流れてそうだな。
合ってたら面白いね。
この手のジャズとルイボスティーは一風堂で知るんですよ。
ああ、それね、私の知人も同じこと言ってました。はい。
うん。
多分ね、ジャズって言葉を聞いて、
うん、
まあ、多分想像するのがこういう、うん、急にソロが入ってきて、
うん、
メロディーは？テーマは？みたいになって、
うん、
一人誰かすげえ気持ちよさそうに吹いてる人がいて、
うんうん、
何だ、わかんないわかんないわかんないってなる感じ。
そうだね。
これ始めたのがこいつです。
あ、そうなんだ。
チャーリー・パーカー、アルトサックス奏者ですね。
確かに。だからこれをやってみようと思うと、ジャズってむずそうってイメージが本当にすごいよね。
心が折れました。テナース練習してたんですけどね。そう、これね、正直あの初めて聞いたらしんどいなって気持ちの方が勝ると思うんですよ、
うん、
でも一方でどこかでしんどいし分からんけど、この後にこう最後みんなが集まってきて期待してた流れに戻った瞬間、なんかカタルシスみたいな安心感があるなとか、
うんうんうん、
このテレテテテのところで音がギュンって高くなるとこ、
うん、
なんかかっこいいなとか思いませんでした。
うんうん、かっこいいよ、
かっこいい
よ、かっこいいよ、もちろん。
そう、かっこいいんだよ、うん、だからまあ思った人もそうでない人もいると思うんですけど、
うん、
そのけど思えたならビバップいいかもと、このジャズの歴史上の結構大きな節目を楽しんでいけるはずなので、
うん、
まあ、あの、ぜひ皆さん、こう、苦手意識持たずに、チャーリー・パーカー聴いてみてください。彼の曲でも、なかなかキャッチーなテーマの曲も結構あるんで、
うんうん、
まず、聴き始めて、最初にテーマが提示されるんで、そこ聴いて、あ、このテーマいいなって思ったら、聴き続けてもらって、あとで、チャーリー・パーカーが好き勝手やり始めますけど、うん、ああ、やってるやってる、と思って聴いてもらって、いろいろ聴いてもらうと、だんだんチャーリー・パーカーってこういう人なんだ、こういう吹き方するんだって気づいてきて楽しめるようになるんで。うんうん、
なるほどね。
うん。だからよくね、ジャズは人を聴くって言われるらしいんですよ。
あ、
うん。どういう人でどういう人生を辿ってきて、この時代どういう吹き方を誰から習ったか、
うん、
みたいなところまで把握してると、ぐんと面白くなるらしい。
うん。
だからそれを予習しておくっていうのはとってもいいことなので、
人の部分が結構、
ね。そういうことです。だ今はアルトサックス奏者、チャーリーパーカーを覚えて、ぜひ聴いてみてくださいという感じですね。う
ん、でも今の、例えば、うん、ソロがバーってずっと吹いてるようなものって、はいはいはい、クラシックでも、例えばコンチェルトってあるわけじゃない。
うん、
ソリストがいて、オーケーがいてっていうもの、
はいはいはい。
まあ、ある曲ない曲あるんだけども、うん、カデンザって言われる、うんうん、楽譜にもう書いてないんだけど、
うん、
あなたの番です。
言ってたね。
うん。はい、好きにやってください。っていう時間があるんですよ。まあ好きにと言っても、うん、その楽章のテーマ使ったりだとか、多分そうしないと 完成度
まとまりがね、
なくない、そう、聞いてる人たちはなんだよって思っちゃうかもしれない、うん、その時代は特にね、はいはいはい、まだあれだけど、でもそういう時間があって、うん、はい、じゃあこの音を弾いたら戻りますよで OK が入ってくるみたいな、はいはいはいはい、そういうのがあるんですよ。
目で合わせるんじゃなくて音でみんな覚えてます、
うん、結構似てるなと思うんで、うん、
なんかね、よく言われるのが、うん、あのバッハ、
うん、
バッハは特にそういうのが多い、
うんうんうん、
ジャズっぽいって言われてるらしくて、うん、ジャズマンではバッハジャズっぽいよねってよく、うん、話題に上がるらしいですよ。
なるほど
な。だから彼の時代になってだと結構まだアドリブが入ってるような感じらしいです、
うんうんうんうん、
でこのビバップというね、自由すぎる、スタイル、この反動で生まれてビバップ奏者が黒人さんのだが大多数を占めていたのに対して、うん、多くは白人によって構成されたスタイルとしてクールジャズっていうのがあります。これ同時代のやつですね。白人受けしやすいシュッとしたストレートな音楽なんだけど、うん、これね、始めたのがね、あの黒人の方なんですよ、
うん、
マイルス・デイビスって言うんですけど、
お
この頃からね、彼がね、ブイブイ噂始めます。
出てきた、
うん、言わない、いちいち話題にあげないですけど、うん、絶対どこでも関わってるんでとんでもない人です。このビバップの流れから始まって、うん、1960年代後半に入るまでの様々なスタイルのジャズを特にモダンジャズと呼びます。
うん
うん、だから今から話すビバップ以降のジャズのスタイルは全部モダンジャズです、うん、
なるほど、
うん、
大きくくりってことね。
そう、だからモダンジャズっていうのはスタイルの名前じゃなくて、うん、軍のことですね、うんうんうん、群れのことになります。1953年ビバップスタイルの最後のコンサートといえる公演がカナダのトロントで開かれます、うん、もうね、ビバップね、やりすぎってみんななっちゃうんです、聞きにくい、もういいみたいな、
あ、ちょっとコが強すぎちゃったんだ、
コが強すぎる、やりすぎだよ、うん、そこまでいくと聞くに耐えないよとか、
うん、
もう、
うん、
あ、もういいかな、コード構成音の中でやってるから飽きてきたわみたいな感じになってきちゃうんですね。
あんなひしこいて吹かれて飽きられたら悲しい ね
でもね、これね、チャーリーパーカーをはじめとしたビバップの大御所がね、そのトロントのライブで揃うんですけど、うん、この日同日同時間帯に、あの激アツなボクシング世界ヘビー級のタイトルマッチが行われてたんですよ客大体そっちに流れて、うん、最後のライブなのにもうバラなんですよね、で客がそれならともかく、うん、奏者の方も自分の番が終わったらそそくさ引いて、
もう見たいんだ、
裏でそう試合の様子見てらしくて、もうちょっと集中しろよみたいな ねことになってたらしいです。でこのコンサートの少し前の1950年、
うん、
景気が停滞してしぼんでいくニューヨークのジャズの現場に対して、朝鮮戦争をきっかけに西海岸の方、この東海岸が廃れて西海岸のカリフォルニアが対照的に栄えていきます。中でも映画産業、
お、
ね、が目覚ましく発展を見せていき、その最たるものがハリウッドですね、
うんうんうんうん、
こういった需要の中、新たなスタイルとして生まれたのがウエストコーストジャズ、うん、西海岸ジャズですね、うん、ウエストコーストジャズというものです。ジェリー・マリガンとチェット・ベイカーの曲をお送りします。はい、聞いてもらったのがジェリー・マリガン、ジェット・ベイカーのフレネシーって曲ですね、
うん、なんかやっぱりあの、うん、さっきのね、ビバップの頃の、うん、俺だぜっていうのが ね
なく
なんかずっとこ う
角が取れてね、
弾、うん、けるような感じの音楽になりましたね、うん、
映画見に来たのにね、うん、チャーリーパーカーのあれ聞かされてみなさいよと、
そうですよ、うん、
情緒みたいなどこ行っちゃったのってなりますから、うん、でこういう爽やかな音で明るくポップに作られてるっていうのは、うん、まあ、楽曲が聴き手を想定して作られているからとも言えます、
うんうん、
まあ、だから映画見に来た人とか、この曲をあなたに聴かせますよっていうんで、
う
ん、整えられた曲をちゃんと提供してみたいな感じです ね盛り付けが悪くても味がうまければいいだろうがチャーリーパーカ
ー
極端な話、
うん、
綺麗に盛り付けました、味も一級品ですか、うん、ウエストコーストジャズみたいな感じですね。
なるほ
ど、まあ、ただとっても聴きやすい一方で雑味がない感じなので、若干物足りなさもある。
まあ、だからある種聞き流せるというか、
ね、そう、聞き流せるジャズって感じですよね、うん、1955年、ビバップでジャズ界をひっくり返したチャーリーパーカーが創生します、
うん、
亡くなっちゃいますと。それと時を同じくして、西海岸カリフォルニアから今度また腕利きのプレイヤーたちが東海岸に移動します。
お、
今度の舞台はニューヨークです。
移りましたね、
はい、テクニック、とにかく腕の良さを見せつけろね、音楽理論をびっちり理解して技をふんだんに尽くしたアドリブこそが至高だぜって言ってたチャーリーパーカーのビバップの時代、
うん、
こっから東海岸に移った時点で、テクニックは大事だし魅力的だけど、うん、それを聴かせるためのお膳立て、
うん、
イントロ、テーマ、メロディ、エンディング、
うん、
そういう構成があってこそ曲って輝くんじゃないかっていう設計思想から生まれた、堅牢、激しい、片茹でって意味を持ったジャズが、うん、ハードバップと呼ばれて、ここで成立します、
うんうんうん、
代表曲は何といってもこれです。アートブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズよりモーニングでしたね。どうですか。
やっぱり今流れて聞いてくるとさ、うん、その 構壁立ってましたよってなって、で、BGM に溶け込めましたよってなって、うん、ちょうど間なんだなっていうのが、めちゃめちゃ分かった。
しかもこの後ね、ぷわっぷわっぷわっと続くんですよ。ぷわっぷわっぷわっぷわって続くんですけど、
そう。
なんかね、やっぱり、隠しきれない、お、がこう出てくる感じ。
そう。だから本当に BGM にしとくには、ちょっと、音のダイナミクスの変化が激しすぎて、うん、多分、
聞い取られるんだよね。
きついんだけど、ただ、めちゃくちゃかっていうとそうじゃなくて、ザーだっていうのが、ちゃんと一定の感覚で来るっていうのがみんなわかるから、うん、ちゃんと形として聞いてられる。
外されないで聞いていけるよね。うん、それがね、いいところなんですよ、ハードバップ
の。すごくいいです、
いいでしょ、
うん、
すっきりしたでしょ、なんか。
すごくすっきりした。
そう。でね、この完成されてる安心感みたいなのがあって、うん、で、こっからね、ジャズの基本的な、みんなでオープニングでテーマを紹介します。
うん、
それからアドリブでソロを回していきます。
うん、
で、最後みんなでそろそろ揃ってエンディングしましょう、っていう流れを、ハードバップが一番丁寧にやってくれてるんですよ。だから満足感が結構高いっていうのが特徴になります。うんうんうん、で、今、聞いてもらったアートブレイキーのモーニーのアートブレイキーさんなんですけど、これ人ね、ジャズドラマーなんですよ。
お
ドラマーがメイン張ってるんですよね、
うんうんうんうん。
で、みんな知ってるこの代表曲、モーニーをはじめとして、キャッチーな曲をいっぱい作ってます。
うん、
で、この人がドラム叩くね、姿楽しそう。
ああ、いいね。
そう。でね、結構年を召してから叩かれてる映像が結構 YouTube 残ってて、うん、楽しそう、ニコニコ叩くんですよ。
あのね、打楽器やっぱね、楽しさ、まあもちろん管楽器の人も楽しんでやると思うんだけどさ、ね、やっぱり顔がさ、口が塞がってるからさ、
そうそう
表情の変化っていうのがさ、ちょっとやっぱ難しいところがあるよね。
ほんとほんと。
表現するのは。
ルイなんかさ、ルイアムストークなんか、ハリスモンみたいになってるからね、ふ、
う、
わ、
ん、
ーってなって、ね。
こうやってるじゃん、うん。だからまあそれはしょうがないんだけどさ、うん、打楽器の人はさ、別に余裕があるって言い方をしてるわけじゃないけど、うん、やっぱ顔空いてるし体を動かしてるし、
あとリズム係だからね、
そう楽しそうにしててほしいっていう、ね、気持ちがすごいあって、俺めっちゃそれ吹奏楽部の部活見学した時に思ってたんだよね。
あーへー、
そうそうそう、なんかせっかく宝島とかやってんのになんで顔してるんだろうって、
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんところ始
めて、あの音聞きながらよくその真顔できますよ
ね。まあ必死なのかもね、まだ1年目とかね。
いやまあだからそういうこともやっぱ楽しそうにしててほしいよね。
欲しいよね、うん、でしかもそう、もう60ぐらいの60後半ぐらいのおじいさんが、
うんうん、
まだ若造めみたいな顔しながらターンってやってんのがかっこいいんですよ。
いいですね、うん、
で、この人ね、車の運転がね、好きなんだけど、うん、しこたま飛ばすらしくて、仲間内からはノーブレーキって言われてたらしいです。
怖い。
めちゃめちゃ怖い。で、すごいね、親日家らしいです。
あ、そうなんだ。
自分の息子に太郎って名付けたりしてるらしいです。
わ、
で、まあ、ウィキとかでも読めるんですけど、来日した時にはね、日本は、その、黒人差別って当時は、そう、しなかったんですよね、あんまりね。
うんうんうん、
まあ、当然、その、キーの目線は向けてたかもしれない、向けてたんでしょうけれども。まあ、
自分たちと違う人だな、ぐらい。
ぐらいだよね。うん、で、その、黒人が歌ってる、叩いてる音楽だから流さないとかってのなかったんですよ。
うんうんうん、
アートブレイキーほど流行っても、アメリカとかだと、いや、なんだ、黒人が作ってる音楽なんか流せないよ、みたいな扱いを結構受けてたみたいで、
うん、
日本来た時に全然そういう対応されなくて、
うん、
もう嬉しかったらしい。飛行機着いた時に、めっちゃ人が手振ってるから、
うん、
なんかVIP乗ってんのかな、とか思って。
まさか自分じゃないだろ
うって、
ね。
そう、降りてったら自分のことだって気づいて、泣きすぎて喋れなかったらしい。
そうなんだ。
うん、で、まあそういうことが嬉しくてたまらなかったらしくて、その重い肝臓病を持ってたんだけど、亡くなる直前まで来日して演奏して、で、全部はツアー消化できなくて、帰って一週間出なくなっちゃった。
そうなんだ。
そう。だから最後まですぐ頑張ってくれた
人なんですよね。本当に最後までだね。
で、この時代って今言った通り、黒人差別が結構しっかりあった時代。公民権運動の時代なんですよ、
うんうん。
で、この時代を代表するジャズの関係者として、僕はね、シンガーのニーナ・シモンを挙げたいんですね、
うんうんうん。
僕が大好きな人なんですけど、じゃあちょっとせっかくなんで序盤の方だけ聞いてもらいましょうか。
はい、
はい、今聞いてもらったのが、うん、I wish I knew how it would feel to be free。 これは日本語では自由になりたいっていう放題で訳されています。もともとね、この曲はハードバップの名ピアニストであるビリー・テイラーさんって人、
うん、
これはね、引退したジャズシンガーとかジャズ奏者の人たちの互助団体を立ち上げためちゃめちゃ偉い人なんですけど、この人が I wish I knew how it would feel to be free っていうインストの曲を作ったんですよ、
うんうん、
これね、 YouTube で聴けるんですけどね、そっちもいいよ。ピアノのソロ入った時涙出てくるよ。ぜひ聴いてほしいんだけど、それをに歌詞をつけて歌ったのがこのニーナ・シモンですね、
うんうんうん。
でね、その黒人差別撤廃運動の中でもこれを高らかに歌い上げて、うん、で、その後そのキング牧師とかマルコム X とのつながりを持って結構その運動の方に焦点を当てていったせいで、途中からその音楽業界から姿を消すんですよ、ニーナ・シモン。で、まあその後その結構精神的にも病んじゃったりしたんだけど、まあいろいろあって、みたいな。今では復権がされて、かなり評価を高く得ている方になります。まだ俺も見れてないんだけど、ネットフリックスに彼女の人生を使ったドキュメンタリーがあるらしいんで、ぜひ見てみてくださいね。 で、まあ、今回はブリー分けできなかったんだけど、うん、このシンガー付きのジャズもたまらなくいいんで、
うんうんうん、
エラ・フィッツジェラルドとかね、
うん、
あのねさ、黒人の女性のさ、うん、シンガーってかっこよくない？
かっこいい。
たまんないよね、
うん、
あれどっから声出てるわけ
だよ。そうそうそう、うん、僕も別にそうジャズを普段から聞くわけじゃないからあれだけど、うん、たまにさそのバックコーラスの人とかでさ、うん、いるじゃない。
いますね、
ね、黒人の女性の方、うん、もう主役かって
くらいさ、主役か私だよって言って
ね、乗り方がすごくてさ
そうそうそう、うん、楽しそうだよね。
そうかっこいいんだよね。
歌ってる瞬間一番楽しそうな人だと思う、
うんうん
う
ん、
それがね見れます。エラ・フィッツジェラルドもそうだし、
うん、
ただ、ね、ニーナ・シモンはね結構ね自分の怒りとか不甲斐なさみたいなのを歌に乗せてるんで、
うん、
映像を見ると怖ってなります。怒ってるみたいになる、
うんうんうん、
でも一回ぜひ YouTube に上がってんで聞いてみてくださいね、
うん。
ハードバップは聞きやすいスタイルでした、
うん、
でもそれによって欠けていたものがあります。もう、まあ、言うまでもないですけど紛れもなく自由さってやつですね、
うん、
ビバップからの反省を生かしてこのバランスを取ろうとした揺り戻しっていうか、
うん、
軌道修正というか、
うん、
俺たちのしたかったことってこうもうちょっとおおらかに自由を謳歌することなんだよなっていう思想がこの時代ね、1950年代末ぐらいから、
まあ本当にあっちを目指せばこの、ね、こっちが立たずでこうね、
そう難しいんだよね、
揺れ動くよね。
でその時流行ったのがモードジャズって呼ばれるやつです、
はい、
とにかくね聞いてみてください。ジョン・コルトレーンのインプレッションズって曲ですね、
うん、いいね、楽しかったね、
楽しかったでしょ、
うん、
この人はねソロが長い。
あ、長いんだ。
ソロが長すぎて、
うん、
でしかもこの人すっごい真面目な人だったんだけど、
うん、
自分の師匠にソロどうやったらやめられますかって聞いたらしいんで、
どうやったら
どうやったら俺の手は止まるんですか、
もうやめられませんと、
リードから唇を外せるって言われたらしい。
俺それ小学校1年のあの教育実習で鍵盤ハーモニカの口から外せって言われて、ここにつけてるから音が鳴るんだよって言って静かにしろって言ってるだろうって
小学生と一緒だったんだよね。そうそうそう、その、指示をしたのはマイルス・デイビスです。
なるほどね。
で、かっこいいんですよ、
うん。
ジョン・コルトレーン、インプレッションズ。ってかね、ジョン・コルトレーンの曲がかっこいいんです、大体。
うんうんうん、
で、これね、僕らが見に行ったブルージャイアントの映画、でも流れてました。
うん、あ、これ
気づいた？
そうなのか。
そう。ブルージャイアントのね、サウンドトラックにもインプレッションズ入ってます。
そうか。
うん。ただ、コルトレーンの奏じゃなくて、あの時、宮本大の演奏をやっていた奏者さんが代わりに吹いてますけど、
うんうんうん。なるほどね。
でもね、聴き比べてみてください。あ、そう。ジャズのいいところなんですけど、聴き比べができるってところですね。大体スタンダードがあるんで、みんな同じ曲繰り返してやるんですけど、
うんうんうん、
全然違う。あの、よしあしはともかくとして、
うん、
コルトレーンの太さ違うんですよ。
うん、
それがもう飛び切り楽しいのと、あと、映画用にしたからね、ソロのアドリブの部分がそんなに跳ねてないから。
そういうことか。
うん。だから、ちょっと印象が変わってくるんで、ぜひ。
なるほどな。クラシックもさ、聴き比べは、まあ、できるはできるんだけど。
できるけど、長いじゃん。
そう、長いのと、あとその、子が目立つっていうのがね、うん、やっぱり。
ありますね。
ね、各パートの子が目立つ、うんうんうん。クラシックはどうしても楽団と、あと指揮者。
うん、うん。
一人のこの、違いっていうのが多分大きいと思うんだけど、
変わるっていうのがあるけど、
それぞれが俺たち、俺はこうするぜが多分ジャズには見えて
る、あるのがいいんですよね、
う
ん、
それが面白そうだな。
でね、黒川が初めてジャズを聴こうと思って聴いた時の奏者がこのジョン・コルトレーンで、
うん、
あのスタイのワゴンセールの中にあ
った CD、 言ってました、吸収するね、
そう、
あのワゴンね、
ワゴンの中にジャイアントステップっていう名盤があるんですけど、
うん、
かなりここにね入ってる曲を聴いてかっこいいなってなって、僕テナーやりたいなってずっとその頃から思って
る。なるほどな、
うん、やつなんですよ。で、コルトレーンはさっき言った通り音が太いんです、
うん、
で、彼のお箱として知られているというか、彼が有名になったきっかけの曲が実は皆さんにもすっごい馴染み深い曲なんですよ。
おう、
マイフェイバレットシングスですね。
私のお気に入りですね。
あ、そうなんですね。あ、そうそう、曲ね。
あ、そうです。
的にあなたのお気に入りなのかと思って。
いや、好き、好きですけど。
失礼しました。これ、そうだ、京都行こう。
あ、そうですね。
曲ですね。
そう。
そう。この曲、今、ソプランサックスなんですけど、
うん、
これとね、ソプランサックスでマイフェイバレットシングスを吹いて、
うん、
バッと人気が上がって、その後評価を得ていくっていう流れがあったらしいです。
なるほどな。
うん、
てか、こんな感じの、こう、リズムで撮ってたんだね。
うん。
やっぱりなんか、その、今、聞き馴染みのあるリズム、もう少し分かりやすくなってる
けど。なってるけど、
こういう感じだったんだ。
てててててててててててててててるみたいな感じで、ちょっと外してくるやつ。
うん、
でもこれが楽しくって跳ねてるような感じがあって、
うん、
でも性質にスーッと尺八吹いてるのかあんたみたいなね、吹き方するのがとってもいいところ
ですね。まっすぐ
なの。で、このジョン・コルトレーン結構来日してて、まあ割とこの人も新入家だったらしいです。
うんうん、
あの来日した時に私は聖者になりたいんだって言ったらしい。
うん、
ってことでおなじみなんですよね。生粋なジャズマン。
なるほど。
ね、に聞こえるんですけど、これ実は裏幕があったらしくて。
うん、
当時あの何度か浮気をした後に 最後にあなたと結婚しますって言って決めた人を一緒に連れてきてて、その会見の場での発言だったから、もう浮気しないよぐらいの意味合いだったらしい。でも、この聖者になりたいんだっていうのを聞いて、日本人は、ジャズに人生費やしてる人かっけえってなって、ジョン・コルトレーンの株がぐっと上がった。
まさか大浮気してるとは思わない
ね。ねえ、思いませんよね、うん。しかも薬やってね、遅刻してマイルス・デイビスにボコボコにされたりしてますからね、この人ね。
さすがですね。
で、このモードジャズかっこいいんだけどね、俺ね、モードの理解ができてないんですよ、多分。
モード。
これ、モードの説明するのすごい難しい。
めんどくさい。
ね、そう。さっき実はちょっと話した、モードって結局何なのって聞いたら、わからなかったんですよ、僕は結局。うんうん、で、浦下君から、みたいな、苦笑いみたいな反応が返ってきて。
先方の話だからね。
先方です、そう。あの、旋回するの線に、うん、方法の方ですね。
まあ、
方法の方。後ろの方です。
すごく簡単に言っちゃうと、うん、ドレミファソラシドの音の並びを、うん、とりあえずシャープとかフラットとか除いて、どっから始めるかみたいな、
そう。
ことなんですけど。
そういうことらしいですね。
ことなんですけど、
そう。
難
しいんだよね。
すげえ長いですよね。
だからこれ、じゃあこう、いろいろ間違ってるけど、説明しようとすると、うん、ビバップの頃までは、コードの構成音だけで遊びましょうっていうルールだった。
はいはいはい、
これは、選択肢が減るっていう縛りプレイをしつつ、
うん、
あの、その中で好きに遊んでいいっていうアドリブの広さがあって。
まあ、その中でやるのがオシャレです
ね。そう。で、そうじゃないと聞いてられないじゃないかって思えたらしいんですけど、モードジャズの時代になると、いや、もっと枠広げましょうと。
うん、
コードっていうところに絞ってたところから、うん、今言ってくれた戦法モードのまで広げる、
う
ん、これがほぼスケールなんですよ、ドレミファソラシド、
う
ん、
そうそうそう、
だからね、単純に84択ぐらいあるんですよ、選択肢が。この84択の中が好きなのを選んでやりましょうねっていうことになって、うん、選べる音数が増えたことで自由度が増した反面、自由度が高いってことは道筋がはっきりしないことを意味すると。
いや、そうだね。
で、そっから演奏がめちゃくちゃコードになってった。
うん。
だから、モードジャズって言われるやつは、俺たちが聴いてると気持ちいいんだけど、比較的。うん、やってることが、ほんと信じられないくらいコードになってる。
すごい。っていうのが。コードからモードになって、やってることがコードだ、ね、
そういうことですね。お、うまい。
じゃあ、やめてください。
逆に言うとよくわかんないけど、ビバップほどわからない感じじゃないし、うん、ハードバップほどカチッとしてないから、うん、なんか自由って感じ、ジャズっぽい、
うん、
っていう、まあバカみたいな楽しい方がね、できるから、この、モードジャズっていうのはいいです。っていうのが言えますね。
面白いな。やっぱさ、クラシックでもさ、うん、古典派とか、うんうん、あそこら辺の時代までだと、はいはいはい、それこそだと味噌の中でメロディー作りましょうねっていうような感じなわけですよ。うんね、うん、だって、例えばモーツァルトのさ、有名なアイネクライリナハ
ト、ありますね。
レソレソレソシレ、もうソシレしか使ってないわけ、ね、うん、だからもうソシレの和音の中で作りましょうねなわけですよ、うん、これがどんどん時代進んでいくと、いや、もっと使ったっていいじゃない、使ったっていいじゃないって言って、だんだんだんだんわけのわからないっていう批評が書かれるようなまあ音楽になっていくわけですよね、はいはい
は
い、
一緒ですね。
そう、それこそ印象派って言われるような時代の人たち、特にフランスの人たちです。だからその後で最初フランスのって聞いた時に、あ、やっぱり印象派によってぐっと選択肢が広がった系譜を受け継いでもっと自由になってったんだなっていうのが、
確かにな
んとなく見えてきた。
クラシックの影響を受けてないとは絶対言えないんだよね。
いや、そりゃそうですよね、
ジャズってね、うん、だからこの国交つながってきたわけですよ、
うんうん。
で、あの、このコルトレーンの他にね、うん、モードジャズの創始者として有名な人がいるんですよ。
うん、
マイルズ・デイビスって言うんですけど。
うん、
ずっと出てる。うん、でちなみに、
まね、
このモダンジャズの終焉をもたらしたエレクトリック・ジャズってジャンルがあるんですよ。
うん、
でこの人の、これにも創始者がいるんですよ。マイルズ・デイビスって言うんですけど。
何度も、どうも。うん、
まあ、あの人ばっかり。ちなみにこの頃もっとフリーなフリージャズってのが始まります。
もっと自由なの？
うん。1965年からコルトレーンもそっちに行くんですけど、うん、あ、もうこの辺わかんないです。
わかんない。
わからんジャズの代名詞です。
うん、
君になったら1965年以降のコルトレーンのエクスプロージョンだったかな、
うん、
っていうアルバムがあるんで聞いてみてください。あの、わかんないです。
わかんねえんだ、
う
ん。
あ、そうか。ああ、ってなります。うん、で、この1960年代以降かな。あ、1950年代末以降ですね、うん。電気楽器の導入でさっき紹介したエレクトリックジャズとか、うんうん、フュージョンっていうものがに入ってて、どんどんジャズが様変わりしていきます。で、今のジャズに繋がっていくわけなんですけど、うんうんうん、今のジャズは僕ね、聞いてもよくわかんなかった。
やっぱりわからない。
わかんない。わかんない。
あ、
怖い。
怖い。あ、わかるわかる、うん。俺もね、現代音楽聞くの怖い。
わかんないよね。怖いよね。
怖い怖い。
この辺から僕も終えてないんですけど、うん、まあ、時間も時間なんで、このあたりで紹介を終えておこうと思います。
うん、
僕的にはモードジャズとハードバップが好きなんで、まあ皆さんもぜひそのあたりから聞いてもらえるといいかなと思います。
はい。
で、最後に僕なりにまとめたジャズの魅力を、4点ぐらいかな。あ、 5点かな、4点か、
はい、
語らせてもらいます。まず一つ目、一曲好きになると何回も何度でも様々なバリエーションで楽しめるっていう点ですね、うんうんうん。 クラシックでもこれは同じですね、
うん、
俺の好きな曲は俺だけしか好きじゃないのかもしれない、誰もカバーしてくれないとか、もう俺はこの曲は好きだけどそろそろ飽きてきたみたいな、
うん、
そんな気持ちになること結構あるじゃないですか、
うんうん、
けどジャズって大体の曲があのスタンダードって言われてカバーされていくんですよ、
うん、
でキャッチーなやつとか技巧が求められる作品が特にそういうスタンダードに入っていって、それはなんでかっていうと演奏してる人が楽しいからなんですよね、
ですね、
うん、みんながカバーしてくれる、みんな聞きやすくて面白いところがある曲だったら来るわけだから、
うん、
でそこの価値観って大体一致してるわけだから、だからいろんなバージョンが聴きれないほど聴ける、だから好きな曲をしゃぶり尽くせるって点でジャズは楽しいです、うん、
でそのね違いがはっきりしてるしね、
はっきりしてるしね、うん、そうで、それも人によって分かれてますからね。次、クラシックほど長くはない
ね,
ねタイムパフォーマンスは何だと言われる時代で、クラシックは参入障壁が高いですよ。
ね
そこを緩和してクラシックに誘い込んでいるのがゆる音楽学ラジオなんだけど、一方でこのジャズって短いものから3分くらい、長いものだと8分とか、まあ大体ちょうどいい感じなんですね。うんうん、今回の内容を聞いて興味持ってもらえたら、まあぜひ聞いてみてほしいなと思っております。
そうなんですよ。
ね、
だってさ、まあクラシックといってもいろんなジャンルあるけどさ、うん、オーケストラでさ、6、70人集めてさ、2分ってことはねえでしょ。
ねえでしょ。さすがにな。
さすがに。
こんなにってい
うことですよね、う
ん。時給換算したらいくらなのみたいになりますもんね。で次、歴史がそんなに深くないので、うん、作曲者とか演奏者たちの存命当時の演奏が見れるっていうのがいい点です。意外と映像が残っています、
う
ん、どんな人がどんな風に演奏しているのか、演奏していたのかっていうのが見ることができます、
うんうん、
ルイ・アームストロングは楽しそうに歌うなとか、ジョン・コルトレーンの1965年のベルギーでの演奏めちゃめちゃ熱いけど力入りまくって首埋まってるなみたいなことがガーってやってるんです。
これ先生首なき子ってよく言って
そう
だ、ね、ダメだよ、ね、ダメだよって、
うん、力入りすぎて
そうそうそう、
でチャーリーパーカーはいつも余裕そうだなとかね、そういうのが見ることができます。ジャズはさっきも言ったけど人で聞くっていうらしいんだけども、うん、まあ、演奏している姿を見ることで曲にもジャンルにも愛着が持てますと、
うんうん、
で、すげえバカな感想なんですけど、あのわー楽しいってなれるところが結構あります。
うん、まあそうだよね、うん、
そう、これ個人的なね感想なんだけど、ジャズって人に感銘を受けさせる、
うん、
なんか心よかったり感心したりとか、うん、まあある種の感情や感覚を喚起させるような感どころ、急所だよね、
うん、
を理解してる人たちがやってる音楽って感じを凄まじく感じるんですよ、
うん、
ここいいんでしょみたいな、これや疲れたら痛いんでしょみたいなことを知ってる感じをする、
うんうん、あんたのマッサージみたいな
もん、そういうことですね、そういうことです。
痛い
ねでなんかこれね、だからジャズって聞いてると、え、何今のところめっちゃ気持ちいいんだけどとか、
うんうんうん、
やばなんだ今のところみたいになる。
あ、
公衆の面前でニヤニヤしちゃう、
うん、
あなたもするって言ってたよね、クラシック聞いたりしてて。
私はするけど、うん、まあでもそのポイントは、うん、そのそうじゃない部分を割としばらく聞いたずにやってきたりだとか、う
ん、
一緒
ジャズも
一緒か、うん、あ、じゃあ一緒、
ね、ここあの看板だのキューンって音がクッて上がってた時に、手、うんうん、なんでそんな高い音出るの、気持ちいいってなったりとか、そういうところがあるわけなんですよ。でジャズってポップスよりもね、なんかポピュラーになり得る性質を持ってると思っていて、
うん、
でまあかつポップスの合間にちらっと顔を出したりしてるんですよね。ジャズってジャズっぽい曲って結構あるじゃないですか。
たまにあるよね、
うん、そういうのも、うん、あのジャズ聴いてる人はジャジーだなみたいなことを言うんですけども、うんうんうん、ポップスって枠に入ってないだけでかなりポップな曲ではあるんですよ、
うんうん、
でさらに感どころをついてくる、
うん、
もう一般に知られて評価もされてて感どころも心得てるって北斗神拳と一緒なんですよ目にも止まらぬ連撃が来て、もうそのどれかが誰かの飛行をついてるんですよ、うん、
なるほど。
だからここにいる全員が聞いてたら2位のタイミングでみんなアベシってなってくるわけなんです
よ。ひでぶー
ってなってくるわけですまあこんな感じでみんなもジャズを聴いてみてほしいなと思って、まあそのためにはこう、とっかかりが必要だと思いまして今回取り上げてみました。
はい。
で、今日紹介した曲を中心に適当にいろいろ聴く、
うん。
これいいなって思ったらその奏者の他の曲を聴く、
うん。
満足してきたら同じスタイルから違う奏者を探すか、別のパートの共演者の名前を調べて他の奏者に飛ぶ。これいいなっていうのを続けていってほしい、
うん。まずはね、一曲。
一曲いいの今日聞いた中でもあれ良かったなっていうのがあったら、ぜひ今回ですねプレイリストを保存してありますんで皆さんにも公開させてもらいます、
うん、
ぜひそれでね聞いてみてください。
はい、
浦島君今回どうでしたか。ちょっと聞きたくなってくれました。
いや楽しいなって思った。なんか普段何かをしてて音楽聴くのやっぱりどうしてもクラシックがこう優先的に僕の中で再生されるけれども、
うんうんうん、
これ流しながら歩くのも楽しいなって
楽しいよ
思ったもんね。
なんかね俺が主人公って気持ちになってくるよ。
うんうんうんうん、うん、そうそうそうそう。 やっぱクラシックだと、うん、なんていうのかな、俺が主人公っていうよりかは、うん、もう壮大な世界の一部に俺がいるみたいな感じで弾いてる感じがあるんだけど、はいはいはい、これは本当に自分が主人役になって、うん、その後ろから背中を押してるような感じでこう、
そう、
スッスッスッって歩けそうだなと思って、
それがいいんですよ。
やっぱジャズはジャズで面白いな。
面白いところですよね。
聞きたいなと思ったね。
聞いてみてください、うん。なんかおすすめのあったら教えてください。
ありがとうございます。
はい。
教えます。
ということで、今回のゆる音楽学ラジオかな、
うん、ですね。
うん。終了したいと思います。
はい。
まあ満足いただけるものになったらよかったなと思います。
いやよかった。
はい。面白かったらチャンネル登録、高評価とツイッターのフォローとよろしくお願いします。
お願いします。
では、以上になりますね。ありがとうございました。
ありがとうございました。